これも真っ白な心でないと従えないかなと思うんです。従うは従うかもしれません。で、まさにもいやーカラスに養われる、もう本当に信じたとしても不安であったと思うんですよ。明日来るかなって、カラスが毎日毎日定期的にやってくる、こんなのいつまで続くかな。そのことを考えれば、まあ、やもめとはいえまだ人間だと。今度は人によっては人間の方が厄介だと思う人もまああるかもしれません。しかしまだ人間の方が言葉通じます。まあとはいえシドンのザレバテです。イスラエルの端っこの方の国でそこに信仰が見られるだろうかと、まあ、地理的なことを思えばそんなところなんです。ですからどうしましょうっていうようなその思いが、しかもやもめですから決して裕福ではないと思われますから、言葉通じるから回避やっかいです。そんな人にお願いしなければいけないわけです。私を養ってくださいと、むしろ養ってあげなければならないような人に養ってくださいっていうのは、これはまた難しい問題です。かといって神様それを決断するのに1週間待ってくださいって言えないんです。もう川も枯れてしまったので、もう水がない、すぐ出発して自分の飲むもの食べるものを得なければならない、そういう意味では嫌をなしに従うしかないというそういう状況に置かれたと思います。それでその町の門に着くと、まあ、一人のやもめがいたと、まあ、薪を拾い集めている子供がいるであろうぐらいの年齢の女性という点でおそらくやもめというのは分かったんでしょう。女の人がそういう働きをしている、しかも一人 で、しかもそれが分かるというレベルのやもめということは、まあ、おそらく相当貧しいやもめだっただろうと思います。つまり身寄りも多分ない、親族の人が手伝ってくれるのもなさそうだと、一人でやっている、これ相当厳しいやもめだなと。しかしエリアが一人のやもめに命じてと言われたその歌手の言葉を実行するんですね。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。まあ、ほんの少しの水ならばと、まあ、取りに行くときに、あ、まあ、答えてくれたということをもって、この人であろうかとエリアは思って、一口のパンも持ってきてくださいと。一口です。さすがにエリアもいきなり養ってくださいと言わなかったのか、それともまあそこが礼儀なのかは分かりません。ともかくそうやって主よこの人ですかと確認するぐらい、まあ、エリアも慎重ではあったわけです。そしたら彼女のこの答えがあったわけです。あなたの神主は生きておられます、私には焼いたパンはありません。エリアの側も見るからの預言者と思われたかもしれません。うん、少なくともこのヤモメはそのことを分かる信仰があったわけです。本当にこのイスラエル全土がもうバールの信仰に傾いていこうとするときに、あなたの神主は生きておられます、私のとは言えなかった、あなたの、これでも神主は生きておられます。来週もう少しまた詳しく取り上げるところですが、日本語であなたの神主は生きておられます と見るよりもこのヘブル語で見る方がもっとこのはっきり分かるんです。あ、本当にこの方は聖書の神を信じているんだな。それをこの新改訳の聖書は分かるように主というこの言葉を太文字にしているんです。実は単なる日本語の主ではないんです。太文字になっている時はヤウェという、つまり私たちがあの主なる神様と言っている主とは異なる神様のお名前、私たちがイエス様と呼んでいるよりもっと強い主の名を呼んでいるんですね。ただみだりに主の名を唱えてはならないという十戒をそのまま実行して、そのヤーウェイと記さなかったんです、聖書の文字では。そのヤーウェイと元々の言語が記していないものにのっとって全ての翻訳もヤーウェイとは記していない。もう一つの理由があって、ヤーウェイと記さなかったがゆえに今さまざまな研究の結果おそらくヤーウェイと呼ぶのだろうと言われていますが、実は 100% 確定してないんです。神様のお名前を何と呼ぶか、もう書かれてなかった。でもだからヤーウェイと翻訳せず主と呼んでるんですが、この太文字になっているのは名前を呼んでいるんで直接。だからあなたの神ヤーウェイは生きておられます、はっきりその神様を名を呼んでいる、名を知っている。でほとんどの北イスラエルの人々は神様の名前って言ったらバールと呼んでいたわけです。その中でバールではない名を呼んだ、しかもちゃんと知ってる、もう何年も経ってその名前が忘れ去られようとしている、その時にちゃんとその名を呼んだ。ただ私のと言えない、なぜならこの生きておられますと言っている理由に信じているからっていうの、その生きておられるがゆえに雨が降らなくて私たち死にそうになっていますという状況があります。つまり前期イスラエルの不信仰によって神様雨を絶って、それで私が死にそうになっているということは私も見捨てられたんですと。ただそれはもう私たちの不信仰ですから罰せられても文句は言いません。なんでならこの方は私の神主だ、あなたの神主だからです。なされることに私たちは何も言えません。なので命絶たれるものとして私のとは言えない、あなたの。ただその預言者が来られたっていうことに何があるのか、わずかな希望が芽生えたか、それともいやもう死のうとしていますっていう時に預言者が最後のダメ押しでそうなんだって言いに来た可能性もある。この女性もいい意味で白紙だったんですよ。もう断罪されてると思ってるから助けてくださいは言えませんが、もうあなたはなんでそんな懲らしの言うんですかとも言わない。自分のそのような告白、信仰の告白をこの女性がしたことによってエリアはこの人こそ神様が選んだ人だ、それで一言言うんです。恐れてはなりません。あなたのと恐れてるわけですよ。もう自分は断罪してされている、神様このまま私を、私たちを滅ぼそうとしている、私はそれを甘んじてもう死のうとしています、いやその神様があなたを裁こうとすると恐れて神様を遠ざける必要ないんですよ、私が来たのはあなたと神様を近づけるためですよ、 そして神様の栄光が表されるためですよ。だからその言った通りにしなさい、しかし私のために持ってきなさい。そしてイスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。確かに主は生きておられます。そしてあなたの命を絶つのではない、
あなた自身の神となって
生きておられます。ただただそれをまたもう主が雨を降らせられないということをただそれを受け入れるしかないとしていた女性は、いやそれだったら私だけでなくて他の人も生かすべきではないですかとは言わず、その通りにします。まだなぜ私を生かしてくださるんですか、まあ、まだ 100% 信じた信仰ではなかったかもしれません。明けに取られて信じるしかなかったというような信仰だったかもしれません。しかしあなたの神主は生きておられますと、まあ、そのこともまた聖霊による働きだったかもしれません。なぜそんな方に信じることができたか、信仰というのは不思議です。本当になぜそんな方に信じることができたのか、それもまた神様の恵みです。信じることができるというのは本当に神様の恵みでしかないと思います。そしてじゃあなぜそんな風にしたのか、なぜこの人を受け入れたのか、なぜその時そうしたのか、もうあらゆることが本当に神様の恵みなんだな